映画の国から数馳せよう。
私はロン・ハワードの娘です。ラジオ
わたらじ、わたらじ、アンニョン・カズハセヨ、カズハセです。
アンニョン・カズハセヨ、後藤です。
よろしくお願いします。しゃらまします。
今夜はしゃまらないとですからね。
後半戦です。
後半戦、
はい。前回やったですね、あのシャマランキングを2人で決めようという話なんですけども、うん、シャマラン監督作品をですね、前回は2008年、あ違うな、ですね、2006年レディー・ザ・ウォーターまでやりましたね。
はい。
じゃあここから、また続きいきますよ。今のところちょっと有力候補は何ですか、後藤君的には。
あの、その僕の
シャマランキング、シャマランキング、マイシャマランキング。
ああそうですね、僕はそのビレッジが好きなのでね。そうですか。ビレッジとレディー・ザ・ウォーター推しです。まあ、このな、今まで出た中では、はい、
そうですか。自分はめっちゃベタな感じで、ちょっと、前回は扱ってなくて、その前に撮ったやつなんですけど、サインとシックスセンスですね。これちょっと自分は、あの、あまりシャマラン度が低いな、これ。
いや、わかんないです。やっぱり、ここに、出ますよね、
うん、
その、好きな映画の傾向が。
そうだね。じゃあ、続きいきますよ。
お願いします。
2008年、ハプニング、あらすじ。ある日、突然、人々が自殺し始める以上。
でこれハプニングなんですかね、これタイトルはハプニングですけど、
うん、まあ、
それがハプンしたってことですか。
そうじゃないの。
でハプニング、
うん、ハプニング、
うん、
なるほどね。これはどうですか。
まあそうですね、もうちょっとハートウォーミングの話だったらよかったかもしれないなっていう、
うん、
まあそれ好みですけど、その、うん、主人公とその奥さんの仲が最初全然あのギスギスしてて、
うん、
まあ、それがハプニングを通して、その旅とかを通して結構またよりを戻すっていう話ではあるじゃないですか、
うん、
でもなんかもう最初のギスギス具合がもうなんか壮絶すぎて、僕はもうなんかそこでもうちょっと引いちゃってなんか辛いなこの二人の関係はって思っちゃって。
まあ主人公は、マーク・ウォールバーグ演じる生物教師かな、は
い、ああそうでしょうね、うん、
で、この人、そうそうそう。この人が、学校でなんか生物を教えてるんだよね。
マーク・ウォールバーグ。
うん。最近蜂がいなくなった事件が多発してますみたいな。これはなんででしょうっていうと、みんないろいろ理由を言うんだけど、
はい。
答えが生物のことだから理由はわかりませんっていう。これは全編通してこういう、こう、なんつうか、理由はわかんないっていうことで押し切ったよね。
そうですね。そうですね。理由は分かりません。
で、マーク・ウォルバーグの奥さん、奥さんすごい美人じゃなかった、これ。ゾーイ・デシャネルだっけな。ズーイ・デシャネル。
これ、この間、カザスさんと、ドンちゃんが盛り上がってた、500日のサマー。
うん、ああ、あの人か。そっかそっか。そうだ、そうだ、そうだ。この人さ、子供なんだよね。
ずっと眉間にしわ寄せて。
うん、
子供なの？
要するに、精神が子供でさ、
うん、
だってさ、こんなさ、究極状況、もうそこら中の人間がさ、自殺しちゃってさ、
うん、
でさ、こんな状況なのにさ、すごいさ、肩がパックリ開いたドレス着て逃げてるからね。で、いちいち行く、なんか、小屋とかさ、誰も住んでない家とか行ってさ、服を物色してさ、なんかすげえドレスばっかり着ててさ、
うん、
まあ、精神が子供なんだなっていう。でさ、こんなことが起こってます、こんなことが起こってますってさ、逃げてる最中にさ、いろいろスマホとかでさ、情報がどんどん入ってくるんだけどさ、
はい。
なんとかどっかの動物園ではこんなことが起こってますって言ってさ、ライオンの檻にさ、入っちゃった人がさ、
あ、
こんなこと起こってんのに、まず動物園行くなよって思うし、でさ、飼育員の腕簡単にもげすぎだろっていう。ゾンビ映画見てて俺いつも不思議になるさ、ゾンビがさ、腕引っ張っただけでさ、犠牲者の腕がスポンって抜けるんだけどさ、
あ、
なんかあれをちょっと思い出した。でさ、この、あ、同僚か親友か忘れたけど、うん、
親友で、
主人公の親友のさ、はい、この役者、ジョン・レグイザモっていう役者のウィキの写真がめっちゃウケるっていう。
レグイザモ。 全然キャラ違う。
違うよ。なんかすげえ格好つけてるっていう。
これなんか仁義なき戦いの菅原文太かっこいいですね。全然キャラ違うじゃないですか。
うん、
あの途中で逃げてる途中で少し、うん、仲間みたいになる、うん、植物育ててて植物には、うん、
能力がある、
すごいなんかちょっと行っちゃってる系の人たちみたいな風な感じで、うん、すごい顔の長いおっさん出てきたじゃないですか、
うん、
でこの人、どっかで見たことあんなって思って調べたら、
うん
フランク・コリソンっていう人だったんですけど、
うんうん、
僕が大好きだったあの昔やってたテレビドラマシリーズ、
うん、
ドクター・クイーン大西部の女医物語っていうこれあの教育テレビでやってたこれのホレスっていう、
うん、
すっごい馬顔じゃないですか、あの人、
うん、
馬顔のやつの役名ホレスってなんか明らかにホースとかけてるだろうってすっげえ思いながらその当時も見てたんですけど、
なるほど、
まあいいです。
まあとにかくこの映画はね、自殺、人がいかに自殺するところを面白く撮るかみたいな映画でね、
うん、
だからまあドラマはちょっと弱い。たださ、あの子供の頭がさ、ズカーンって撃たれてさ、脳みそ出ちゃってるシーンがあったんだけど、
そんなのありましたね、うん、どの子供ですか。
あのさ、途中で行動を共にするさ、2人の子供っつってもまあ、
はいはい、
中学生ぐらいかな。俺も思いっきりショットガンでさ、至近距離から撃たれてさ、あんなシーンってあんまり、アメリカ映画でああいうのってあんまないなと思って。
うん、
なんだかんだでさ、女子供はさ、そこまで悲惨なことにならない。
ちょっとお味噌的な扱い。うん、M. ナイト・シャマランがジョーイっていう役で出てますけど、何の役でした
っけ？あれいたっけ？あ、ジョーイってあれじゃん。奥さん、とティラミス食っただけで、
そうだ
恋人な
んか声だけ、
あ声だけか、そういうこと
だけ、
ティラミス食っただけでちょっとストーカーになるっていう、じゃあ次いきますか。
はい、
2010年エアベンダーあらすじ。ニコロデオンのテレビアニメアバター伝説の少年アンの第一シーズンをもとに、シャマランが制作脚本監督した作品である。世界を救うアバターと呼ばれる超能力者の少年が世界に圧政を敷く火の国と戦うファンタジーアクション。2011年2月に発表された第31回ゴールデンラズベリー賞で8部門にノミネートされ、うち5部門、最低映画賞、最低脚本賞、最低監督賞、最低助演男優賞、最も 3D の使い方が間違っている映画賞を受賞したと。
総なめですね、ほぼ。
そうだね。
うん、
これはどうですか。
そうですね、僕はそんなめちゃくちゃつまんなかったってことはなくて、
うん、
結構面白いじゃんって思ってみましたけどね。それ、
うん、どこら辺が面白いの
仲間が。でもなんかそう言われるとあ
れこれはなかなかね、シャマラン高いこれは、
まあ、じゃあ言いますと、そうですね、これ僕風橋さんには前言いましたけど、
うん、
これは僕、まあ、調べたところによりますと、
うん、
アメリカ人にとってのドラゴンボールレボリューションなんじゃないかと思う。
ああ、そうです、言ってたね。
それはなぜかというと、このエアベンダーっていうのはザ・ラストエアベンダー、
うん、
っていう、もともとあった、ザ・アバター、違う、アバター、ザ・ラスト・エアベンダーっていうアニメがアメリカでものすごいヒットしてて、うん、で、それの待望の映画化だったわけですけれども、
うん、
そのアニメがなぜヒットしてたかというと、いろいろな人種の、いろいろな種族、火を操る人、水を操る人とかの、多様性みたいなところもテーマの一つであって、うん、スキモーがいたり、黒人がいたり、ヒスパニックがいたりみたいなのがすごく受けてたのに、
うん、
映画化になった途端、なぜかそれが白人ばかりのキャストじゃないか、
うん、
シャマランどうなってんだっていう、
うん、
その、なんていうか、期待値を下回ったんでしょうね。
うん、
で、僕たち日本人にしてみれば、そのエアベンダー、ザ・アバター・ザ・ラスト・エア・ベンダーっていうアニメ自体を知らないので、
うん、
期待値も上がっていないし、
うん、
いきなりこう映画からバンと入るわけだったんですけれども、
うん、
なのでその別に人種がどうとかって全く気にならないし、
うん、
普通にその 僕はまあ吹き替えで見ちゃったんですが、うん、その男の子 の, あの演技が下手だとかそういうのもあんまり気にならなかった、
うん、それは確かに俺も気にならなかった。
逆にその男の子の動きの滑らかさがもう尋常じゃねえなんて、
うん、
これは別にその演技指導とかでどうこうできる問題ではなくて、この子がただ単にその太極拳的な動きがうまい、すごい才能のある男の子なんだな、よく見つけてきたな、すげえなって思いましたけど。
ああ、なるほどね。
ええ
ーうん、
この子じゃないとできないんじゃないのと思いました。
う
ん、ま
あ、それはそうだろうね。うん、確かに。
で、あと結構、なんか、戦いのシーンとかも結構僕は好きでしたね。
あのさ、
いろいろ、はい、
まあ予告でさ、やっちゃってたさ、シーンでさ、あの、こう、少年がさ、こう、空中を飛びながら敵を凍らせていくみたいな。
ああ、ほうほう。
あの下りがさ、なんか、アクションシーンで引きで撮ってて、なんか右奥でなんか起こったって言うとカメラがそこにズームして、こう氷漬けにされる敵みたいな、あ、今度左奥でなんか起こったって言ったらそっちにカメラがスッて行ってっていうところがあって、あれ結構面白いなと思って、
ね、それいいですね、
うん、なんだね、ここまで叩かれた理由は何だろうね、やっぱ超大作なのにみたいなところか、その原作が有名である上に超大作だったのにみたいな。
だってみんな見ないじゃないですか、ドラゴンボールレボリューション。
うん。
見ました？
見てないわ。
見る気にならないんですよ。なんかもうその時点で、あのイメージの時点で。
うん。なんか昔さ、僕の思
ってるドラゴンボールと違うってなっちゃうと絶対もう見ないんだ
よな。昔さ、あれ、スーパーマリオの映画やったの知ってる？
ああ、ありましたね。
なんか俺子供心に見て、なんか違うよなって思った
ね。そう思いますね。
ファイナルファイター今見てみたい、逆に。ストリートファイターもあるよね、確か。
あ、ストリートファイターだね、うん。
最後、決めポーズで終わってたことしか覚えてないわ。
見たんですね、じゃ
あ。あの、12ちゃんです。
ああ。主役はあれですか、じゃあ。12ちゃんとやるってことは。
バンバンバンダムだよ。
ああ、やっぱり。
バンダミングアクション。
どうでした、カズハスさんはエアベンダーどうでした？
エアベンダーね、そうですね、
続編
は思いっきり続編に匂わせる感じで終わったけど、
そうでしたね、
うん、なんかちょっとこうツイッターでいただいた情報によると、あの女の子がなんか、あの女の子のスピンオフになるのかな、 なんか主人公になっちゃうらしいけど、
どの女の子、
敵のさ娘みたいな、
あ
のさ、
王子を倒しに行けって言われたやつですか？あ、違うか。
王子はさ、ちょっと、なんていうの、コンプレックスがあったじゃん。妹より能力がないって言って。
はいはいはい。
その妹が最後にニヤーって笑って終わるんだけど、うん、ちょっとこう、うん、エアベンダー続編あるのかどうなのか。
だってあの男の子ももう成長してやってる
でしょ。あ、そっか。
あれ、ジュエル・オスじゃないけど。厳しいでしょうね。5年経っちゃだいぶ厳しいじゃないですか。
うん、そうだよね。うん、エアベンダーはね、さすがにね、語ることないわ。
なんかあるじゃないですか。思い出してもらった
、ね。なんかあのさ、
水の女の子が可愛かったとかないんですか？
水の女の子と一緒にいるさ、あれ、兄貴なのかな？何にも能力ないやつ。
はいはいはい。
あれがさ、あの、レールガンだとさ、サテンさんっていうさ、何の能力もない子がいるのよ。
はい。
で、サテンさんめっちゃ活躍するのよ、最後。
うん。
能力はないんだけど、なんか、ああいう活躍をしてくれたらグッとくんのになと思ったんだけど。
うんうんうん。これからじゃないですか。
これからか。あ、あとあの、宙を浮く変な獣が可愛かった。あ、
よかったですね。
うん。なんか、ブサ可愛いみたいな。
うん、
じゃあこんなもんでしょうか、エアベンダー。
ちなみにエアベンダー の, あの鍵を握る、
うん、
あの王子、火の国の王子役は、
うん、
ズーコ王子はあれんですか、うん、あれってスラムダックミリオネアの
主役。そうだよね、俺も、そうそうそう、最初あれかと思ったんだけど、あのシャイア・ラブーフかと思ったんだけど、
はいはい、
ちょっとあれよりインド色強いなと思って。
インド色って
なんかさ、でもちょっとさ、なんだ、あんまり人種がバリエーションないっていう批判があったっていう割には、火の国ちょっとさインドっぽくなかった？
あ、それはなんか、まあ調べたところによると、
うん、
あの最初にキャストが発表された時点では、そのズーコ王子は、
うん、
あのインドの人じゃなかったらしいです。
あ、そうなんだ。
でなんかと付け足しみたいな感じで、
うん、
あのズーコ王子はこのインド系のこの人になりましたみたいな感じ。
あ、それでちょっと合わせなきゃいけなくな
っちゃった。ちょっと合わせたみたいです
ね。あ、なるほどね。
はい、
じゃあ次いきますか。2013年アフターアース、あらすじウィル・スミスが自らの原案をもとに2006年の幸せの力以来となるジェイデン・スミスとの親子共演で送る SF アクション大作。人類が去って1000年後の独自に進化した地球を舞台に、宇宙船のトラブルで地上に不時着した知識を待ち受ける想像を絶する過酷な運命を壮大なスケールで描き出す。これはどうでしょう。
スケールは壮大でしたけどね、うん、
これはちょっとね、俺はね、あの意外と面白かったんだけど、
うん、シャマランドかなり低いんです
よ。シャマランドがね、
だからやっぱりこれって
薄い、シャマランドが薄い。
何映画かっつったら、うん、シャマラン映画、ウィル・スミス映画の半分半分じゃないですか。言いたいことわかりますか。
ちょっと中途半端ってこと。
ウィル・スミスが原案っていう時点でちょっと
悩ん
で
るんですよね、
シャマランさんとして。まあいいんですけど。
なんかさ、中盤めっちゃ面白いね。
ビジネスの匂いがするっていう
か。ああ、なるほどね。中盤のさ、こう野生がさ進化しきった地球にさ来てさ、
はい、
あの超進化した科学力を持ってるんだけど、結局サバイバルは原始的な方法でサバイバルしていかなきゃいけないみたいな、
うん、
あの下りが面白くて、多分そこをやりたかったわけじゃん。
そうですね。
でさ、はい、あの恐怖を感じる敵がいるじゃん。
ああ、はいはいはい、
あれいらなくなかったっていう気がする。恐怖のホルモンを嗅ぎ分けてやってくる敵がいるせいで、全てがむあのしっちゃかめっちゃかになってんだよ。
ああ、なるほど。
あの最初にさ、だって出だしからしてさ、えって思ったんだけど、人間が地球に住めなくなったかなんかでさ、こう外の惑星に行かなきゃいけなくなって、うん、でさ、その住みつい地球人が住みついた星の現地住民が人間と戦うために作ったというか、送り込んできたのが、あの人間の恐怖を、感じると発するホルモンを嗅ぎ分けて襲ってくるアーサっていう、クリーチャーなわけよ、
うんうん、
でもさ、それさ、人の家に土足でさ入ってた人間が悪くねえと思って。
お、そうですよ。
でさ、そのアーサをさ、アーサ怖いって思うホルモンを嗅ぎ分けるんだけど、ウィル・スミスだけはその怖いっていう気持ちをこう制御できるから、アーサーはウィル・スミスを認識できないから、こう敵を簡単に倒せるみたいな、
うんうんうん、
でその息子が伝説の、戦士の息子がこうジェイデン・スミスが主役で、
はい、
ひょんなことからこう太古の地球に行っちゃって、そこに、どうやら、アーサークリーチャーのアーサーも逃げ出したらしいと、
うん、
でこう助けを呼ぶためにはビーコンを100キロ離れたところに取りに行かなきゃいけないと、一人で。で、親父は怪我してて、で、まだ未熟な戦士にすらなってない主人公が取りに行かなきゃいけないんだけど。戦士としてさ、一人前の戦士としてさ、成長する話なのにっていう、最後のオチでもガクってきたわ、俺。オチというか、こう、主人公たちの、最後のセリフで「ええ」って
何でしたっけ。じゃあちょっとここ切っちゃっていいと思うんですけど、うん、ネタバレになっちゃうと、あれ何て言ったんでしょう。
最後さ、お母さんの仕事を僕手伝うって言ってさ、
うん、
ウィル・スミスも「そうだな、それがいい」って言って
「うん、
ええ」って、一流の戦士になるっていうことがこの映画の肝だったわけじゃん一流の戦士になるイコールこう大人になるっていうことで頑張ってきたのに、最後それかよって
なるほど、そうですね、確かに言われてみれば。
それだったらさ、要はさ、恐怖を感じるとどうこういらないからさ、もっとさ単なるサバイバルものにしちゃえばよかったじゃん。
そうですね。
あの金持ちのさ、金持ちのイケイケのさ、なんつうの、 IT 長者みたいなウィル・スミスの息子がこうあんまり親子仲うまくいってないんだけど、今や観光地かなんかになってる地球に行くのか、なんか地球に行っちゃうのか分かんないけど、で単純にそこから生還するだけ ていうところで甘やかされて育った息子が、成長すると、
うん、
で親父も一緒になんかこう今までないがしろにしてきた親子のなんか絆を取り戻すみたいな、
うん、
それだけで良くなかったかっていう気がするの。
いや、わかります。それすごいわかります。あの
要するにさ、ごっちゃになっちゃってさ、はい、この太古の野生がさ進化した地球と、アーサがもうマジいらねえんだよ、まあ、アーサが。
なるほどね、うん、いや確かにそうですね、言われてみれば
詰め込み
要は それで言うとですね、
うん、
これウィル・スミス、これ映画始まった途端にですね、
うん、
あのウィル・スミスはすっごい頼りになる結構マッチョな親父じゃないですか、
うん、
でそれがまあ、ウィル・スミスに任せときゃ大丈夫じゃないぐらいすごいなんか頼りになる感じでずっと出てきてて、うん、でなんか一番最初のシーンかな、なんか、うん、なんか回想シーンから始まったのかな、一番最初にウィル・スミスがさ、あの宇宙船がバーンってなんかこうなんか爆発みたいにしてウィル・スミスが飛んでっちゃうシーンが
あるじ
ゃ
ない
です
か。
でウィル・スミス死ぬんだなって思ったんですよ最初で、
うん、
でそのシーンまで進んでウィル・スミスドーンって行っちゃって、あこういうあれでこいつが一人で頑張る話なんだって思ったんですよ、あのイケスカネ、うん、イケスカネ
ジェイデン君が、
ジェイデン君が、でそれ面白そうだなと思って見てたら、
うん、
ウィル・スミスまんまと全然生きてて、
うん、
で結局ウィル・スミスが全部あの指示出して、
うん、
ジェイデン君が動くだけっていう、
うん、
なんていうかあの親離れしてない話なんですよね。
ああそっかそっか。うん、まあ最後の決着も母親の仕事を手伝うっていうところだもんね。
そのこの、
うん、
なんかウィル・スミスがやっぱりこう、うん、美味しいとこ見せなきゃちょっとダメっていう事情もあったんじゃないかなとは思いますけど、
うん、
だからスターだし。
うん、
序盤で殺しちゃうわけにいかなかったね。
ああ。だから俺はね、あの、でも、この連絡が途中でつかなくなったり、あの、あれに気づけってさ、あの、うん、ウィル・スミスがさ、息子に、こう、通話できなくなった状態だけど、こう、目の視覚素子かなんかで、
うん、
映像だけは見えてて、っていうあのドギマギ感は俺は結構好きだと思ったな。
うん、なるほど。
うん。っていうことで、シャマランキング。ここまで、これで今のところ全部だね。
うん。
で、実はですね、あの、この収録の前にですね、あの、ちょっと焦ってやって、ちょっといろいろうまくいかなかった部分もあるんですけど、ツイッターなどでですね、あなたが好きなシャマラン監督作品、を教えてくださいと投票を募ったんですよ、集まった票がですねなんと4票、
はい、
うち1票、うち1票後藤くん、
僕投票
まさかの、まさかので、一応ね、名前分かってる方がですね、最近ツイッターでちょっと、フォローさせていただいた高谷さんはサインありがとうございます。
あ、サインなんですね。
で、リクさん。これ前から自分は、まあ、ポッドキャスターでファンで、映画の見方っていうのと、鳥頭っていう、ポッドキャストされてる。リクさん、サイン。
お
ぉ。ありがとうございます。サイン。で、あとはですね、ちょっと、どなたが投票していただいたのかわかんないですけど、
は
い、シックスセンス1票。
おぉ。なるほど。
で、後藤くんは？
僕はビレッジ入れましたよ。
ビレッジ1票。
じゃあ、和橋さんも1票入れますか？
自分、じゃあ入れようかな。
はい。
サイン1票。
おー。まさかの、まさかのダントツ1位じゃないですか。
で、決まりましたね。結果出ましたね。1位、サイン。
はい。
これちょっと、どうなの？
2 位と3位、同率。
同率で、シックスセンスと、ビレッジ。
ビレッジ、まあそうなりますね。
いや、あっさりサインの圧勝でしたね。じゃあ。
サインか。まあいい、ね。
どうですか、ビレッジの方が後藤君的には。
ええ。じゃあ、個人的なランキング付けしていいですか、
うん、そうだね。うん。はいはい。
1位が、まあビレッジ。
うん。
これなぜ1位かというと、
はい、
あの主役のアイビーちゃんこと、うん、ブライス・ハワード、ロン・ハワードの娘ブライス・ハワードが可愛いから。
うん、
で2位はレディ・イン・ザ・ウォーター、は
い、レディ・イン・ザ・ウォーター、
まあ、これにもあのブライス・ハワードちゃん出てますけども、
うん、
それを抜きにしてもなんていうかすごい変な映画で僕は好みです。
うん、
こんな映画あんま見たことないなっていう、確信犯的なつまらない映画なかなか
褒めてるのか、
褒めてどうでしょうね、半々です。
いやでもさ、あれでしょ、半笑い、半笑いみたいな感じではないと。
うん、なんかね、あのもう一回見直したいです。それで、レディーズウォーターについて の, あのことをもうちょっともう一回考え直したいなと思います。
ま
あ、結局すごいメタフィクション的な映画なんだなっていう、うん、映画についての映画、ストーリーについてのストーリー。
うん、
それをその正面切ってやるっていう、金かけてやったなっていう、まあだから、偉いじゃねえか。おそらく、シャマランは、あと、20本ぐらい映画撮りたいと思ってるはずなんですよ、死ぬまでに。
うん、
で、ここで1本撮っとこうと。うん、撮れる時に撮っとこうと。いう気がします。
ああ、なるほどね。
いつ、こんな映画に金出してくれる人が、今ぐらいしかいないんじゃないか、みたいな。
うん、
そういう裏の、目論みがあると。まあ、っていう、そんなこと言ってもしょうがないですけどね。で、3位は、
はい。え、3位今、あ、言ってないか。はい、3位。
で、サイン。
3位がサインか。
そうです。
なるほど。
サイン好きですね。サインいいですよ。
サイン、サインはまあいいよね。
じゃあ、風橋さんお願いします。
自分はですね、1位、3位、2位がシックセンス、3位がレディー・ザ・ウォーター。
おう。レディオ・ザ・ウォーター3位です
か。うん。
それは。
やっぱね、シャマランの独特のユーモアセンスが、やっぱりレディー・ザ・ウォーターもサインも、あるなと思って。あのね、微妙にね、ハプニングの奥さんもね、その、はい、センスがあったんだけど。
はいはい。
だから、ね、多分ね、自分は一番シャマランの何が好きかっていうと、あのユーモアセンスが好きだなと思って。多分、どんでん返しが好きとか、もあると思うんだけど、
う
ん、だその点いくとちょっとね、シックスセンスは、まあホラー映画だからしょうがないんだけど、うん、ちょっとそういうユーモアセンスがなくて、序盤はただ怖いだけみたいな感じで、うん、自分の中のシャマラン度合いは低い、ね、
おうおう、
シックスセンスの序盤って。
1位サイン、うん、2位シックスセンス、サイレージのこと、
う
ん、ああなるほどね、
そうだねっていう感じでした。じゃあ渡らじ的な1位は何、あ、サインかやっぱり
サイン、ダントツサインなんじゃないかな、
うん、
で、ちょっと、
うん、
まあ、番外編として、
うん、
渡らじ視点としては、レディー・イン・ザ・ウォーター、もうちょっと、
うん、
見直してみるべきって、
うん、
渡らじとしてはちょっと言いましょうか。
そうだね。後藤君の1位はビレッジか。
1位ビレッジ。いや、ビレッジのね、この、うん、ブライス・ハワードが出てきた瞬間のシーンが、もうビビッときて、うん、
走るシーンだ
っけ？なんか座ってたんですよ、一番最初。
あ、
それで、そっから、走ったのかな。
最初は目が見えないって気づかなかったよね。
うん、そうです、
思いっきりダッシュして
走ってましたからね。
うん、
本当ですよね。
うん、じゃあ、ということで、渡らじ的なシャマランキング1位はサインで、あと、まあ、注目すべきシャマラン度合いが一番強いのは何、シャマラン度数が一番高いのは
それは、個人って見解に。シャマラン度数の定義がないです。
でも言ってて何言ってるのかよくわかんなかった。
シャマラン、風橋さんの中ではそのシャマランっぽさっていうのはその独特のユーモアセンス。
うん、そうだね、うん。
それで言うとやっぱりあれですか、サインですか、
うん、まあ結局サインだ。意味がなかった。じゃあ、こんなもんですか。
はい。
最後にですね、シャマラン情報、はい、とっておきのシャマラン情報って調べればちょっとわかる、すぐわかっちゃうんですけども、実はですね、今年の5月、海外ドラマエンターテインメント専門チャンネルの FOX にて日本独占初放送、うん、なんとシャマランのドラマが始まると。心理サスペンスドラマ、現代しかまだ決まってないのかな、ワイヤードパインズ、
どういうドラマ、
これはですね、うん、米国のベストセラー小説パインズを原作にした本、したと。シークレットサービスの捜査官が、失踪した2人の同僚を捜索中に、アイダホ州の、田舎町で交通事故に遭うところから始まると。ちょっと待てよ、これなんか匂わない、うん、これ
なんですか、
交通事故に遭ってんだよすでに、
はい、
これはもしかして、
サイ
いやシックスセンスじゃねえか、これもしかしてシックスセンス兼サイレントヒルのオチに繋がってきそうな気が、その後意識を取り戻したこの CIA の捜査官は ID や所持品を全て失い、街の外への連絡は普通。これ完全にサイレントヒルじゃねえか。一見すると平穏な住宅地ウェイワードパインズの中で、住人たちと、不信感を募らせていくと。
うわ、まあこれそんなのばっかだな。
これあれにも
近い。パターンとしてはちょっとアンダーザドームにも通じるところ
があります、ね。あれデビッド・リンチのあれなんだっけ？
ツインピークス。
ツインピークスとか。実は主人公じゃねえかっていう気が
それやりますかね、
まさか2度目はないか
そっから始まるとか、
ね、そういう系ってさ、
第1話の終わりでそれが明かされるっていうのはちょっと思うんですけど、ね、
なるほど、ね、
で
実はですね、もう1個、
はい、
実はシャマランとブルース・ウィルスが映画を撮ってると。
それももしかして、2ですか、2。
シックスセンス2かな。無理だろ、あれ2。
そうですね。
まあ、これもね、なんか、
悠々白書的な話です。
ああ、そっか。あの世で、ブルース・ウィルスが頂点を目指すと。
霊界探偵。
ああ、そっちか。なるほどね。あ、成仏しなかったんだ。ブルース・ウィルス。
どう考えても成仏してないです
ね。っていうことでした。
いや、楽しみですね。
はい。
これは楽しみだ。
シャマラン三昧かもしれないですね。
今夜はシャマラナイト。
今夜はシャマラナイト、5月から。
でもやっぱり、あんなラズベリー賞とか受賞しまくってても、こんだけ映画とか撮れるっていうのは、やっぱりね、実力は、非常に認められてるという証じゃないでしょうか。
まあ、そうだろうね。こう、どうなんだろうな、世間的な評価は決して高くないのかな、どうなんだろうね、よくわかんないね、この人は。
うん、
でも
意外と
作品はさ、撮り続けられると。
なんか意外にな感じしますけど、意外と一般観客にはちょっと、
うん、
なんていうか、色物的な、
うん、
なんかそういうびっくり系の映画を撮る人っていうイメージで、
うんうん、
なんかちょっと評価が低いっていうか、ちょっと馬鹿にされてるみたいな感じだけど。
ちょっとごめん。さらにですよ。うん、今年、映画ある、新作ある。ザ・ビジット。PG-13 の年齢指定で、コメディ・ホラー。これサインの匂いが、コメディ・ホラー。アメリカだと2015年、セプテンバー11に公開。A single mother finds the things in her family's life go very long after her two young children visit their grandparents. Director M. Night Shyamalan, writer M. Night Shyamalan. 出演、キャスリン・ハーン、エド・オックセンボールド、オリビア・デン・ジョーンジ。どうなんですかね、これ。
うん、
全然、予告編とかまだ情報はインターネットムービーデータベースには出てないけど。
うん、
ちなみにですね、ブルース・ウィルスと撮ってるのがね、レイバー・オブ・ラブっていう名前だね。
うん、めちゃめちゃ仕事してますね。
すごいね。これ、今年はドラマもあり、新作映画もありと。
うん、
今年はあれじゃないですか、スターウォーズイヤーじゃなくてシャマランイヤ
ーああそうですね。なんかこの英語版のウィキペディアの方、ウィキペディアの方初めて見たんですけど、
うん、
あの M ナイトシャマランの方
って、うん、
あのマーク・ウォールバーグとツーショットの写真がなんか載ってるんですけど、
う
ん、なんか全然シャマランの方がかっこよく見えるのちょっとおもろいです。
マーク・ウォールバーグってかっこよくはないよね。
この写真特にかっこよくないな。まあいいや。
あ、本当だ。マーク・ウォールバーグと写ってる。
はい。
確かに、まあ、シャマラン、なかなかのイケメンね。
イケメンですね。
でもさ、この人ってさ、
44歳、
うん。この人ってさ、こういうさ、インド出自を持ってて、アメリカで育ったんだよね。
うんうん。
で、そういうことに関するさ、あんまり個人的なことをさ、意外と作品ってないよね。
いやいやいやいや、あれですよ。だから、あの、翼のない天使。
あれだって主人公白人じゃん。
いや、そこ、
そういう意味じゃん。
でも、自伝的な映画らしいですよ、あれ。
あ、ちょっと変わり者だと思われてたっていうところ。でもさ、あんまりさ、こう、人種をめぐる話ではないじゃん。
そうですね。
人種とか、こう、疎外感があってとかいう話じゃないから、まあ、意外と別に人種入り乱れた学校にいたから、まあ、関係ないとかそういうことなのかな。
両親が医者らしいですから、
うん、
経済的には割とその、まあ、安定してたんじゃないですかね。だから、うん、それだからこそああいうなんか私立のなんて言うんでしょう、お金持ちの子たちが行くような学校にも通えたっていうことかな。うんうん、
どういう、ね、学生生活を送ったのか気になるよね。
そうか、なんか僕はもうてっきりあの翼のない天使みたいな生活を送ってたんだと勝手に思う、
うんうん、結構お坊ちゃんな感じでのびのびと育った感じなのかな。
うん、そうじゃないですか。だって映画を幼少の頃にカメラを与えられてて、17歳まで45本もの自主映画撮ってるってなかなかやっぱり経済力がないとできないし。
じゃあ結構時間も来たんでこんなもんですか、
はい、すいません。ええ、そうですね。じゃあ、総括何かありますか？
総括。
シャマランとは？
シャマランとは、俺思うのは、才能だけで映画撮ってる人だと思うんだよね。
それよくわかんないですよ。それ、細胞だけで映画撮ってない人いるんですか？
いやー、なんていうか、この話をさ、書くためにさ、ものすごい勉強してさ、専門的な知識を身につけた上で、文章を書く人って結構いると思うんだけど、すべて現実に基づいてないと気が済まないみたいな、
うん、
散々取材した上でそれを話にするっていう人がいたとして、それの真逆な感じでこう脳内に浮かんできたものだけで話を作ってる人だと俺は思うんで、ね、うん、
まあそういうとこあるかもしれないですね、うん、やっぱ書けるってところすごいですよね、
うん、
こんだけ書けるっていうのはすごいと思いますよ、うん、だっていないもんね、そんな
人。で、しかも、それなりの制作費用を、こう、もらって作ることができると、映画を。
うん。万能ですね。
うん。で、受けるかどうかは、ある程度、考えてないような気がすると。
うん。知るかって、
うん、そうそうそう。
なんか、結構、本当に、知らねえよってい
う。すげえさ、そんな立場の人ってさ、あんまいないと俺は思う。
なんか、どの作品だったか忘れちゃったんですけど、シャマランの映画、忘れちゃうのがあれですけど、どれだったかな、僕は好き、すごい好きなセリフがあって、
うん、
なんか誰かに主人公か誰かが言われるんですけど、うん、先のこと考えない、
うん。
ただ今できることやるだけ。
あ、なんかあったね。うん、
誰だっけな、誰が言うんだっけな、ヴィレッジかな、うん、忘れちゃったけどな。で、それが、うん、多分これはシャマランの信条じゃないかなって思ったんですよ。
うん、
こんな仕事やってればもう腐るほどいろいろみんないろいろ言ってくると思うんですよ。
うん、
でも先のことは考えないと、
うん。
ただ今自分がやってる仕事をこれはイエスかノーか、うん、イエスかノーかっていうそういう判断だけをこうし続けていって、うん、まあ頑張ってやってる人なんじゃないかなっていう気がしましたね。だからインド系っていうとやっぱりちょっと数学得意そうだなっていうふうなイメージが湧くじゃないですか。うん、だからなんか、やっぱりこう、計算能力とか処理能力が高そうですよね。あらゆる事象に対して一つ一つ答えを出していくっていう。
まあ、 今後もねどんどんなんかあんまりこういうなんていうか職業監督になりそうでならない
そのうんうん本当ですね、うん、アフターアースで職業監督のへの道を歩むのかと
思った歩むのかと思ったけど歩まず、
うん、エアベンダーでも動いたし、
うん、まあ多分うまくいかないと思うんだよね あっち方面に行っても、
うん、微妙にそのあれですよね我が道を行ってほしいな
と、うん、そうだね
個人的には、
うん、そうそうそうそう自分もそう思います、
うん、敬愛するヒッチコックさん、まあ、さんのようにね、
うん、
なりたいんでしょうし、
うん、
頑張ってください
頑張ってほしいですねじゃあこんなもんでした
あの投票してくれた人たちありがとう
ございましたじゃあおやすみなさいませ
じゃあ今夜はしゃばらないとこれでそろそろおしゃばらないと
おしあ考えたね
いや本当にパッと出てきました
あ
のこの間 の、
うん、
あのトップ250あったじゃないですか、
うん、
あれでノートリアスっていう映画出た時に、うんうんうん、おめえっていう映画ですかね、
うん、
でその時にノートリアス BIG の話とちょっと出たんです、うんうん、でノートリアス BIG ってその名前は知ってるけどあんまりちゃんとどういう人だか知らないなと思って音楽聞いたことないなと思って、
うん、
あの YouTube で見たら、
うん
その有名になる前まだ10代だった頃のノートリアス B.I.G. が、
うん、
そのストリートでストリートラップをしてるのがあったんですよ、即興で、
うん、
それがめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
これ本当に即興だとしたらもうそれはすげえなっていう、でそのそれをちょっとやろうかなと思ってこれから、
あ即興でいろいろ考えて発言すると、
まあ、あれですねラップです。ラップ。韻を踏んで。
韻も踏むの。あ、そっか。今みたいに。
はい。やっぱり。
おしゃまらない。
これ、うん、今回おしゃまらないといけないっていうことで。まあ、
じゃあ、ちょっと、
まあ、この辺は。
この辺も頑張っていく。
ガッツ。で、でも、あの、ただのね、親父ギャグになりかねない
です、
ね。うん。僕らやると。
まあ、いいんじゃないですか。
はい。すいません。余談でした。ありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。